東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、東北大学大学院理学研究科海洋物理学分野教授で、災害科学国際研究所気象海洋中空災害研究分野教授も兼務なさっている菅俊夫先生です。菅先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今朝はですね、地球温沸騰化という話を前回したんですけども、これは今年の7月に世界の平均気温が観測史上最高になったということが注目されて、で国連事務総長が地球沸騰化という言葉を使って、非常にこれ、ある意味受けたんですね。
はい、
だけども実はですね、この異常さということを考えた場合に、気温よりも海の温度、正確には海面の温度ですね、これ我々海面水温って言うんですけども、この海面水温の振る舞いの方が、非常に際立ってたんですね。非常に、異常だったんです。
はい、
でこれはどういうことかっていうと、地球の海の面積っていうのを考えてもらうと、北半球の方が少ないんですよね。で南半球の方が多い、面積は、大体2倍ぐらい違うんですけども、そうすると海の海面の温度を平均した時には、南半球の夏に一番高いんですね。
そうですね、
普通は、これ大体3月頃なんです、ですから3月頃に一番世界平均の海面水温は高くなって、その後下がるんですね。一回下がって、それで北半球の夏である8月から9月頃にもう一回ちょっとだけ高くなるんですけども、でも南半球の夏の時の方が高いんですよ、普通は。ところが今年は、その南半球の夏である3月を過ぎても温度が上がり続けて、なんと8月にですね、その3月、南半球の夏の一番温度が高かった時よりも高くなってしまった。つまり面積が狭いはずの北半球が夏の時に世界平均の海面水温が一番高い、過去最高を記録してしまったんですね。だこれは通常の季節変化のサイクルを明らかに逸脱していて、こんなことが起こるなんてって言ってみんなもうびっくりしてるんです。で研究者からね、研究者レベルでびっくりしていて、その原因を今究明しようと研究を世界各国で進めているところです。
そうですか。菅先生もご研究なさってるわけですけれども、
私も今学生と一緒にですね、
そうですよね、
これを研究しようとしているところなんですね。
どんなことが考えられるんですか。
はい、これはこの原因は、第一には海の中の温度の分布が変わった、つまり高温の水、比較的温度の高い水が今まではあるところに分布してて、別なところには低い温度の水も海面に顔を出してたんですね。それが今年は、海面に温度の低い水はほとんど現れてなくて、もう全域が温度が高くなって温度の高い水に覆われてしまったような、そういう状況だろうというふうに考えてまして、それを詳しくどこでどういうふうに水の移動、暖かい水の移動が起こったかということを調べようとしています。
なるほど。昨年でしたでしょうか、アルゴ、
そうですね、アルゴっていう、これ国際的な協力のもとに進めている、海の観測システムなんですけども、アルゴフロートっていう人間の背丈ぐらいのですね、円筒形の観測ロボットがありまして、これ自動的に海面から2000メートルまでの温度と塩分を観測します。でこれ現在世界の海に4000台展開してるんですね、国際協力で。10日に1回、それぞれのフロートが10日に1回2000メートルから海面までの温度と塩分を測って、リアルタイムでデータを人工衛星経由で送ってくれます。ですから世界中の海の温度を我々今そのデータを持ってるんですね。これを使って、このデータを使ってそういう研究をしようとしています。
なるほど。はい、そのデータから出てきたものっていうのはやはりその、以前、海の深いところでは低くて、海面に近づくほど温度は上がるとおっしゃってましたけど、そのこうグレードにも変化が出てきてるんですか。
そうですね、そこがポイントですね。だいたい海の一番温度が高いところでも海面で30度ぐらいなんですね。今年はちょっとね、別格的に高いところがあったんですけども、普通はだいたい30度ぐらいが一番高くて、海面でそういう温度が観測されます、で海底まで行くとだいたい0度ぐらいになるんですね、ですからそういう温度の分布、海面付近では高くて海底に近づくほど下がるっていうふうになってるんですけども、それがやっぱりその分布が変わってですね、比較的温度の高い水がよりその海面近くに集中して存在するようになってるんじゃないかだとか、あと水平方向にもですね、先ほど言ったように温度が高いところもあるんだけども、低いところもあったんです、海面で見た場合にですね、それがその低いところの割合が減って温度の高いところの割合が増えてるんじゃないかとか、そういうことをそのアルゴのデータを使って詳しく調べていこうとしているところです。
でもその海面の温度が上がるということはまさにあの地球沸騰化が 海にも
あそうですね、あの、海もあの、うん、じわじわと温まってきていたんですね、はい、でも実は、あの、地球温暖化っていうのは、太陽の放射と地球から出てく放射のバランスが崩れて、はい、あの地球に熱が溜まってることだって言いましたけども、その溜まってる熱のうちですね、90% 以上はなんと海に溜まってたんですね、で大気に溜まってたのはわずか 1% だったんですよ。だからこの温度の上昇ってその 1% の熱が引き起こしてるんです。溜まった熱のうちですね、でその 90% は海に溜まってたせいで、はい、海っていうのはあの温まりにくいですから、熱はいっぱい溜めてるんだけども今まではそんなに温度が上がってるとは我々感じてなかったんですね、いや詳しく分かれば分かってたんですが、はい、それが今あるレベルを超えて温度が高くなり始めていると。でもじわじわですよね、あの全体としてみれば、ただそれが温度がの上がり方、温度の分布があの変わってしまったせいで、より温度の高い水が海面を覆うようになってきたということが考えられます。これがまあ今例えば海洋熱波としてそういう現象が知られているわけですね、あの注目されるようになりました、でその温度が通常よりも高いと異常気象の原因にもなります。あの台風が強くなったり、雨が多くなったり、あるいはところによっては逆に乾燥が厳しくなってあの山火事の原因になったりとかですね、そういうことを起こしているんですね。ですから海の温度の分布がどう変わるかっていうのが、あの非常にこれから温暖化 の将来的な、影響を考える上ではそこに注視していく必要があるというふうに思います。
なるほどね、はい、それと合わせてその海の中の生態系も変わっていきますよね、
はい、そうなんですね、はい、この温度だけじゃなくて、あの酸性化の問題もありますし、その温暖化に伴って海の生態系は大きな影響を受けてます、で海の生態系っていうと皆さんお魚を思い浮かべるんだと思うんですが、実はその海の生態系の一番あのベースになるところは植物プランクトンですね。これはあの光合成をしている植物ですね、それがあの元で、それはでも植物プランクトンというのは非常に海の環境の変化の影響を受けやすいんですね、でなんとあの、光合成、地球全体の光合成の量、光合成というのは二酸化炭素と太陽の光を使って、有機物を作って、あと酸素も作ってるんですね、この光合成の半分は海の生物が担ってます。海のプランクトンが担ってるんですね、その生態系が壊れてしまうと、我々の吸ってる酸素の供給が半分影響を受けてしまうということになるので、これ非常に重要なですね、海の生態系って言ってるけども、それは我々の生きてるこの環境そのものの問題だっていうことが言えます。そういう変化をあの、どんな変化がこれからあの、起こるかということを理解するために、そのアルゴのデータも活用していこうとしているところですね、
はい、そうですか、はい、分かりました。またどう対応するかっていうことが問われることになるわけですよね。
そうですね、はい、あの我々あの今調べていることで、あのこういう変化が起こるだろうとか言いますけども、それをどう変える、これ人間の力で変えられることって非常に限られていると思うんですよね、それでも、まあ、いろんなあの資源の使い方を変えたりとかですね、あるいは藻場を増やすなんてのもそういうことになるかもしれませんし、いわゆる二酸化炭素を、あの大気中の二酸化炭素を減らすために、海の生態系を活用しようっていうあの考え方があるんですが、それをあの効果的にやるためにも、その海 その生態系の仕組みを理解していくっていうことが重要になると思います、
はい、今朝は地球沸騰化と海をテーマにお話をお伺いしました、今月も大変興味深いお話を伺わせていただきました、菅先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。